ここから、ここから、ここから。
SDGs。
ここから、SDGs。皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介していきます。それでは SDGs についてまずは南波さんお願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193の国々が全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、さてこのここから SDGs の番組、おととしの4月より始まりまして、今回で23回目となるんです。
すごいですね。すご
いです。毎回さまざまな、ね、ゲストをお迎えしてお話を伺ってきましたよね。はい、で今回は南波優子さんと、はい、私松田優子のダブル優子で、はい、
そうですね、
2人でお送りしたいと思うんですが、はい、何やら今日はスペシャルゲストも
そうですねちょっと一緒に連れてまいりました、はい、うちのですねサスティナビリティアンバサダーのナンシ
ー、
キュースさんでですね、はい、ちょっとですね私スカウトしてきたんです
が、はい、後々詳しくコメントしてもらいます。
はい、ぜひぜひ。はい、
さあそして今回のテーマが2030年まであと半分。
はい、
これについて。
そうですね、うん、今回はですね、先ほどちょっとね冒頭で2015年の9月に、サミットでですね採択されたとお話ししたんですけども、2030年まで本当に今年のですね3月でやっと半分なんですよ。7年半かな。だからちょっとそれまで今までどんな取り組みしてたのかっていうことをですね、でそしてこれからどんな風にしていけばいいのかっていうことを松田さんとお話しできたらなと思ってまいりました。はい、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここから SDGs、 この番組は旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回は2030年まであと半分についてお話を伺います。
はい、
まあ、まずはね、はい、ちょっとスタジオの中が雰囲気が変わりましてナンシー登場
頭がでかいんですよ。
は
い、
ナンシーはよろしく。ラジオなのでね、わからないと思うのでまずは、はい、カエル の、うん、ぬいぐるみパペットですか。これ
ね、パペットじゃないんです。うちのですね、はい、サスティナビリティアンバサダーなんですよね。はい、うん、うちの社員ではないです。
社員ではない
んです、全然、うん、
この子をですねちょっと見かけまして、山で、
はいはい、
山で見かけまして、はい、で、すっごいブツブツ言ってたんですよね。人間って SDG って言ってるけど全然良くなってないじゃんって怒ってますね、
はい、怒ってて、うん、
すっごい怒ってて、で、世界中でこの子カエルちゃんなんです
よね。カエルはですね、
うんうん、そう、世界中ね、ナンシーのお友達がいっぱい死んでるって、
うーん、
おかしいじゃんって、うん、みんなのお家なのになんでみんな仲良く暮らせないのっていうことをナンシーは怒ってまして、そんなことないよナンシー、みんな一生懸命頑張ってるんだろうって説得中なんですが、
今まだ説得中、
説得中ですね。だから皆さんが活動してるところに一緒に連れてって頑張ってる方々の姿をちょっとこの子に知ってほしいなと思って、いろいろうろうろ私が連れ回してるところなんですよ。
一緒に活動されているんですね。
そうなんです。
カエルですよね、
うんうんうん、そうですね、カエルですね、うん、まあカエルって私たちが未来を変えるんです、うん、変わるわけじゃなくて変える意思を持って変えていくっていうことと、蘇る、
うん
うん、っていうことと、あと、そう、無事に帰る、
うん
うん、いろんな意味を持ってたりするんですが、もう一つがですね、この子両生類なので、はい、ジェンダーレスという、ま、ジェンダーレスというか両生類両方生きることができるっていうことではあるんですが、うん、ナンシーはナンシーです。男の子ですか女の子ですかって聞かれるんですけど、うん、ナンシーです。
ナンシー、
うん、性別はナンシー、
うん、
この子はこの子である、です。だから一緒にね、取り組んで、やっぱり SDGs 取り組む中でなんとなくモヤモヤ持ってる方々たくさんいると思います。私もその一人なんですよね。で、その方々の声って言っちゃいけない空気がすごく今漂ってると私は思ってて、それってSD おかしいんじゃないの、 SDGs って言ってるけどでもちょっと変だなと思うっていう、そんな声を出した私はいいと思ってて、ただやっぱリスペクトしなくちゃいけない、その、はい、誹謗中傷ではなくて、でそのそういった私もですけど、そういった方々の声をこの子が聞いて、うん、なんか広げて、そうだけどこうだったらどうなんだろうって、それを言っていいんだよっていう風な、社会の中でその声を拾っていきたいなと思って、そうだからね、ナンシーなんですけども、すごい毒吐きます、ペッて、
あ、そうなんだ、
そう、毒、うん、もうこんなものみたいな、
うん、
もうなんかね、放送禁止用語をたくさん言うかもしれない、
言うかもしれない
みんなはちょっとそうだけど、ちょっとねやっぱり見ていって、この子たちが笑顔である未来になってきたらなと思って、そんなナンシーでございま す,
そうです、ね、
だから連れ回しております、いろんなところで、
うん、反応どうですか周りの、
そう、びっくりするんですけど、うん、もうナンシー登場したらニヤニヤするんですみんな
見た目すごいなんか愛くるしい可愛らしいんですよね、
そうなんですよね、うん、なんだろう、そのまますごい硬い空気も一気に和らいだりとか、そうだな、私この子と一緒にですね、最後の挨拶とかしちゃうんですけど、そうするとやはり皆さん聞いてくださるんですよね、あ、そういうことかなっていうふうにやっぱり感じてますね、
なるほど、
かしこまらずというところでワクワクを感じつつ、
じゃあこの番組も今から話をね、
はい、
そばで見守って、
そう、なんと思うかしら
もうなんか言い出すかもしれませんね、いいね、
そうですね、社長って言うかもしれない
そう、
はい、はい、
ではまあこの時間は、
はい、
去年の4月からちょっと、ねはい、振り返ってみたいと思うんです、はい、本当にね、さまざまな、
ね、
たくさんの方をゲストにお迎えして、ね、毎回濃い内容だったんですよね、
ですね、本当毎回熱い、ね、熱のある思いのある方々いらっしゃって、でやっぱり言われるのがすごい優しい気持ちになるって、やっぱり皆さんこの収録もあるし生放送もあるんですけれど、いいね、やっぱりこの空気って皆さん言ってかれますよね、なんかね、
そうですね、
ね、
終わった後はね、
終わった後ね、なんかギスギスではなくって、そう
で、まあ、4月からね、ちょっと振り返ると、
はい、
まず魚、水産から考える SDGs
アクション、はい、来ていただきましたね、はい、魚、
チョウザメを使ったペットフード、
そう、ペットフード、そうで、北側、 はい、うん、ね、いらっしゃって。
そうです、そうです。木下
スミさん。木下スミさん、
島の占い。
そうで、島の占い、そうそうそうそう。なんですよね。あのか、それがなんかちょっと発展があったって聞いたんですけど。
そうなんですね。あの、音楽活動をしてらっしゃるということで。
ね、バンド活動。
はい、別の番組にも出ていただきました。
嬉しいな
ぁ。そういったの、つながりが、こう、ここをきっかけに、できるのもなんかすごい素敵だなと思って。
なんかね、ここを起点にね、つながっていって、素晴らしいなって思います。嬉しいです。
うん、そして次が、5月、森から考える SDGs アクション。
そうですね、こちらはですね、森、都の城の方、はい、ね、
ヤマトフロンティア、
ヤマトフロンティアさんね、中小企業、
そうです、
宮崎のね、
はい、
賞を取られましたよね、
賞ね、
賞ね、本当にあの思いのある方々、あのこちらのね、あの県北の木星会の方々と一緒に、ね、うん、いらっしゃくださってですね、
はい、
木についてあの取り組んでいること、思いとかね、ちょっと課題であったりとか、そんなことをお話しいただきましたよね、
はい、で次が6月住まいから考える SDGs アクション。
そうですね、こちらもですね、あのね、延岡のね、企業の方が、
そうです、
池上年熱
さんと加工産業さん、
そう、一緒にダブルで、はい、はい、来ていただいてですね、とても賑やかだった感じが、うん、ね、しますよね。
はい、
うんうんうん。
で、7月が旅から考える SDGs アクション。
はい、こちらもですね、JTB さんとですね、ABC 放送開発さんですかね、開発報道さんね、いらっしゃ、来てくださってですね、今、サスティナビリティ、コロナ、もうすぐね、もうじわじわウィズなんですけども、うんうん、5月のね、頭ぐらいかな、もう、時期第5類にっていう話は、うん、今ね、盛り上が、はい、お話は上がってますけれども、まあ、この時まだだったんですが、旅ですね、コロナ、ウィズコロナの旅ってどうなっていくんだろうということもありますし、かつ次世代ですね、うん、これ宮崎 SDGs アクションですね、はい、そのこともちょっとね、次世代とともに取り組んでいることを私もちょっと関わらせていただいているものなんですが、
そうなんですよね、
はい、それについてちょっとお話ししていただいて、はい、次世代のそういったニーズを知ることがすごく大事だよって話をね、
うん、
お話しいただいたと思います。
じゃちょっと先にね、はい、ね、で8月が、はい、新しい教育から考える SDGs、
はい、こちらですね、読谷市長がね、はい、出ていただいたとの、あとその当時通ったので顧問ですね、今増野さんですね、が来ていただいてですね、増野さんもオンラインだったかな、
うんうんうん、
これからの教育って何が大事なんだと、
うん、
読み書き計算だけじゃないよねっていうことと、あとそうだな、海のね、何だったか、サマースーク
ル、はい、
サマースクール、
日向市で、
日向市でね、はい、そうそう、この県北作り、私サマースクールを増野さんと取り組んでいる大学院の人とこれも実はあって、
はい、
そう、なんかその方もすごい思いがあって、
へー、
そう、素晴らしい、あ、この子がいたからなんだっていうのをすごい感じ、やっぱ人のつながりって素晴らしいなと思いました。
すごいですよね、どこでつながるかわからないですよね、
わからない、すごいやっぱりこれご縁だなと思ってて、うんうん、びっくりしましたね、はい、あと延岡子ども未来機構、ね、ですかね、未来創造機構ですかね、はい、そのことも市長がね、ご紹介していただきましたよね、第3の場所、
はい、
うんうん、
はい、
うんうん、
そして9月が SDGs って今どうなのということで、
はい、そうですね、これは9月ですごく大事な月で、 SDGs が採択された月なんですよね、うん、で、ゲストの方ね、お招きしましてですね、やっぱり皆さんで共有してですね、それじゃ本当に、あ、そうかな、みちこさんもね、来ていただきましたよね、うん、はい、あとギガメレーですのね、
はい、
でどうなっていくんだろう、企業として何取り組んで、今企業として、まあ一市民としてもそうなんですけども、やっぱりモヤモヤがありつつも、でもこの選択肢しか私たち人類で残ってないんじゃないかということ、うん、別の理由ができるんだったら別の方法をご提案していただけたらなっていうね、こともね、ありつつですね、うん、でもやっぱりするかしないかっていうどちらかかなっていうのはね、うん、人類がずっと、私たちもそうですけれども、地球もそうなんですが、ずっと続いていくためにはやっぱりこの SDGs というツールはすごく大事だし、私たちの共通言語だし、うん、なんかそういった、ね、大事なことをお話しした月でしたよね、9月、
うんうんうん、 さあ、そして、はい、続いて10月が SDGs 宣言に向けてということで、はい、和光産業の、ね、皆さんのプロジェクト、
ね、そうそうそう、はい、たくさんね、この過去最大じゃないですかね、このね、
そうですね、スタジオに
入れ替わり差し替わりということですね、
そうそうそうそう、
はい、そうなんですよね。あのこちら私がその伴走させていただいている一つの企業様、うん、ね、一企業様なんだったんですけども、あの取り組む中で学びが自律的 自主的に始まってですね、本当に今 SDGs っていうそのね、あのアイコンというか SDGs という目標を掲げて、掲げてますという企業さんが、うん、増えてはきてます。でも私から見てもですね、やっぱり主観的ですよ、不誠実かなと、これ本当そうなのかなっていう、うん、ただ掲げてるだけなんじゃないかなっていう、なきにしもあらずなんですよね、うん、でそれはやっぱ蔓延してますし、つなげてるだけで思考停止になってるんじゃないかなっていうこともやっぱ言われてる状況の中で、本気でやっていきたいんだということと、うん、今の事業につなげてもっとより良くしていきたいんだっていう思いがある企業様ですよね、和光産業さんですね、うん、だからあのその取り組んでプロジェクトチームを立ち上げて、その経過ですね、あの彼らのですね、考えていること、企業様が考えていることをですね、皆さんでご自身の声で出していただいた会でしたよね。
そうですね、うんうんうん、でここでですね、この SDGs 宣言ってまあ聞きますけど、うんうん、これあのそもそもどういったことなんですか？
あ、 SDGs 宣言ってよく聞かれるんですよ。あのよく紙みたいなのがうちやってますみたいな、うんはいうんうん、あれどこで取れるんですかって言われるんですけど、うんね、いやどこでも取れませんと私は言う、うん、あれはあの SDGs 宣言で自分たちがコミットするだけなんです、社会に、うん、私たちはこういったも SDGs に近づくために共感してるし、うん、経営として取り組んでいきますっていうことを社会にコミットして約束していくものなので、うんはい、承認とかではないんですよね。そうだからあのやっていきますっていうふうに、うん、志を社会に発信していく、うんうん、約束するので宣言って、
うんうんうん、
だからそういったものが SDGs 宣言っていうものですね。
あ、じゃあこう宣言してるかどうかなるとかではない、
うん、あの宣言して社会がどう見るかですよね、
うん
うん、いやあれ宣言してるけどやってるだけじゃんって、うん、宣言してるだけだよねってなっていくと、うん、あのどう思うと思います？あの 実質があのできてなくって宣言だけの会社を見ると、うんはい、松田さんどう思います？
いや実際その中身はどうなんだろう、実際はどうなんですかってことを思ってしまいますよね、
うんうん、やっぱりそれが、うん、最近はやっぱりですねその部分がすごく見始めましたね、見え始めてる状況ですね、うんうんうん、だからやっぱり嘘は良くないです、
うんうん、なんか表面的にこう知ってますとか、ね、言われても
宣言しないとただあの取引なくなっちゃうしみたいな、
うん
ことだったりも、それもね、やっぱり企業さんと分かっていながらもでもつなげていかないとって言って、うん、実際取り組んでるしっていう、それは間違いないと思います。あのうちの事業とこれはつながってますって、それは間違いないんだけど、それで止まってしまってるっていうのがすごい残念なことで、うん、SDGs はさらに磨きをかけていく、目標掲げて数値目標でもあったり、うん、数値目標がなくてもありたい未来であったり、うん、それに対してアクションしていくっていう、うん、この姿がやっぱり大事だし、もしもそれでできなかったらどうしてできなかったのかっていうことをしっかり社会にあのお伝えする、うん、でどうやったらできていくのかっていうこともお伝えする、その繰り返しですよね、うん、
なるほど、
うん、そうなんです、
そうなんですね、
うんうん、
さあそして続いて11月、
うんうん、
暴力のない社会へ、
そうですね、こちらも非常に重い内容ではあったんですが、はい、女性のですね暴力、それが子どもへも引いてはですねつながっていってしまうということで、闇医者も医者いらっしゃったんですね、うん、ハートのですね、あの財津さんですね、はい、いらっしゃってくださってですね、やっぱり知らないことはやっぱり良くなくって、で無意識に私たちもしかしたら傷つけてるかもしれないとかね、うん、そういった大事なことに気づかされたなって思いますね。
なんか話を聞いてて、うん、すごくねあの胸があのギュッとなりましたね、この会話、私は、
うん、ねちょっとね、うん、私もあの当事者だったので、うん、やっぱり面前 DV でね、気がつかずその親が子供の前で暴力でも手を挙げなくても、うん、言葉の暴力でもね、
はい、
それでもそれで子供たちは あの脳にやっぱり影響を及ぼしてしまうということで、うん、今ねやっぱり新聞等で見ますけども、この面前 DV に関してですね、うん、広くやっぱり広がってきたのかなって思います、
う
ん、
そうですね、
うん、
さあそして12月は地域資源を生かして、
はい、こちらすごい面白かったですよね、うん、あのクロスゴーさんとですね、ヒロさんとあの
濃かったです、
濃かった、はい、でどちらもその、オンラインだったんですけれども、イノベーションですね、本当にあのお茶だったりとか、うん、それぞれ持っているものを出し合う、その出し合うアイデアの方法をね、うん、企業あの会社の中で、やっぱりアイデア出す方法をやっぱりご提案ご紹介していただいたりとか、あとはそのアントレプレナーシップというかですね、なんていうのかな、あれですよ、あの、出てこない言葉が
後ほど
後ほど、あのそうそうそうそう、はい、ちょっとまた後ほど思い出したら出します、はい、うんうんうん、
なるほど、
はい、
うん、さあそして、まあ、今年に入ってですね、1月が地の利を生かした再生可能エネルギー、はい、
こちらですね、旭川さんですね、はい、うん、あの野口隆さんの、はい、やっぱりここにエネルギーがなかったら多分延岡市っていう町は工業地帯にならなかったであろうと、うん、やっぱりエネルギーがあってこそどう確保するかということで、やっぱり水力発電が、
そうですね、なんかその原点のお話を聞いたという感じでした。
そうですね、はい、再生可能エネルギーについてすごくしっかりとお話をお聞きできたなと思いますし、またされようとしていることね、これからしようとしていることもですね、お聞きできましたね、
うんうんうんうん、こうやってちょっと、まあ足早にね振り返ってみても、うんうんうん、すごいあの内容だなと思います、
うん、はい、
でこの、ね、今まで放送されたのは、うん、FM のべおかのホームページで、うんうんうん、アーカイブでずっと聞くことできますので、
ね、ありが
たいです
。
ぜひ皆さんこう今パッと聞いて気になる項目とか気になる回はぜひね聞いていただきたいと思います。
はい、そうですね、うん、ぜひぜひ、はい、
さそれではここでね、うんうん、1曲お届けしたいんですけれども、この曲紹介いいですか、南波さん。
ですね、青&キーですね、はい、青とキーですね、うん、これあの NHK さんがですね今あの E テレですね、
うん、
あの子供さん向けということで SDGs を実は子供たちの学びに入ってるという話をこの前ね、うん、ずっと前からさせていただいてるんですけど、教育テレビで組み込まれてるんですよね、
うんうん、
その中でのあの SDGs の本当に子どもたちが口ずさんでる子たくさんいると思います、うん、はい、17目標の覚え歌ですね、はい、
知っているようで知らない
SDGs って何でしょう。
私たち地球に住み続けるためには今の暮らし方変えるその世界を毎日変えてる私
あと半分をテーマにお送りしています。
はい、
さあ今ね、うん、すごく可愛らしい曲、ね、歌ね、
これ多分よく多分ちっちゃい子たち、うん、小学生たち口ずさんでるって聞きますね、うん、うちの子すごい歌ってるんだよねっていう風なことをお聞きすること多いです。
そうですね、
この風歌
歌いながらも覚えていく、うん、いろんなことがあるよっていう、
そう優しくね、
うん、でちょっとねこの歌を歌っている方たち、
はい、はい、私知らないんですよ、
うん、NHK のその広がれ色とりどりのマスコットキャラクター、うんうん、水の妖精青と光の妖精キーが登場するアニメ青とキーで、この青役、うんうん、神木隆之介さん、
なんと
ねえ、ねうん、もうちっちゃい時から
見てます見てます見てます。
あと金役、ね、この女の子の声が二階堂ふみさん、ちょっとびっくりした
あの見たことはあるんですけど、うん、番組も、
はい、
うん、だけどその二人とは知らなかったです
ちょっとびっくり、
今の歌もねそうなんですよね、
うん、そうなんです、
声がねさすがなんかすごい、さすがあの二人、
変幻時代というか
演者
演者
私も負けてられない、
ね、ということで、はい、まあ、今日はですねスタジオにナンシーも、
はい、
来ていただいてます。ナンシーどうですか今まで聞いて、
難しいこと言ってるわ社長ようわからんな、でもなんかすごいな
可愛
い。もうね、ナンシーナンシーは
ラをつけるんですよ、
うん、
ラララプロジェクトって、
うん、
あの実はこれは、歌いながらでも、うん、あの嫌なことあるし、
うん、
きついことたくさんあるけど、でも歌って気持ちが晴れやかになるし、歌うと仲間ができるしと、うん、いうことでラララプロジェクトって
未来です。いいね、
うん、そうだよねナンシ
ー、そうだ、
うん、これ社長が考えたんですか、
ナンバ社長が、
いやナンシーは言ってました、社
長が考えたラララプロジェクトがいいよって、うん、ラララって言ってたんですよ、うん、ラララって歌ずっと歌ってたから、うん、あの山でラララって歌ってたから、
山であの文句を言ってるかと思って、
いや歌ってる鼻歌ってってる子な、鼻歌歌ってるこの子と思ってそこでスカウトしました。
いいですね、
そうね、やっぱ歌ってすごいと思います、う
ん、全国共通ですよね、まあ、全世界ですよね、
全世界ですよね、やっぱり文化はすごい大事、
う
ん、
そうですね、うん、さあそれではこの時間はですね、はい、
うんうん、
この17の項目の中で、
うんうん、
ちょっと気になるトピックアップということで、
はいはい、
うんうん、あの最近あのヤングケアラーというね言葉をよく聞くんですね、
ね、よくなんか顕在化してきたんですよね、
うんうん、で厚生労働省でもあの去年の4月に、うんうん、まあ、調査の発表がされまして、
うんうんうん、
小学6年生の15人に1人、そして大学3年生は16人に1人がいると、まあ、調査結果で分かったと。
ねえ、まだその調査段階みたいですね、うんうん、やっぱり具体的にどうなのかっていうとことは、はい、なかなかやっぱりまだ踏み込めていない状況だということを、うん、私もこのままお聞きしたんですよ。
そう
ね、そうだからやっとそういった存在があって、いると、うんうん、でそういったこの子どもたちがすごく増えてきてて、うん、で言えない、
そうなんです、
ね、頼れない、
うん
うん、じゃその子たちがやっぱりそういった声に気づけるような社会だし、うん、支えていこうって、皆さんやっぱ生活は大変だと思います、うん、今この状況の中で、
はい、
だけどその未来の宝である子どもたちが声を上げれない社会で、もっと遠いことを未来を考え、10年後20年考えたときに、非常にそれは怖 後悔するであれば私たちもきっとですね、うん、なぜ気づけてあげなかったんだろうという、うん、その子たちが発揮できる社会になっていく力を自分自身は自分らしくしていく社会に SDGs を唱えるならあればそれはすごく大事なことだし、うん、やっと気づけたと、うん、じゃあどうしようかっていうことでみんなで考えていくことがねすごく大事。
そうなんですね、うん、で、うん、ヤングケアラーとはその意味とかですね、うんまあ、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもたちと、うんうん、ということで、
ね、
先日、はいまあ、ちょっとメディアを見ていたら、
はい
まあ、今の、まあ、受験シーズン進路とか進学を決めるこの時期で、
はい、
自分が行きたい学校があったけどそこは寮に入らないといけない、うん
はい、
けど自分はちょっと家族を世話しないといけないから家から通えるところで変更したっていう話をね聞いてそっかって
諦めなくちゃいけないんですよね。そこ
なんだよね。
で能力があったとしても、うん、希望があったとしても、うん、家族が大事、
うん、
やっぱり家族を守りたいっていう気持ちはお子さんはね、うん、あるし、うん、じゃあどうしよう。
そうね、でもそれで自分の行きたい進路先とか例えばいろんなスポーツ活動にしてもやりたいけどできずに我慢して、まあ、家に帰らないといけない、ね、家族の世話をしないといけないっていう子どもたちもいるっていうことなんですよね、うん、
でこれはですね数年前かなヤングケアラーとは別にですね今出産が高齢化しつつある、うんところでですね、うん
はい、
その一つの弊害の一つがですね、ちょうど子供が手がかかる時期と親の介護が必要な時期が重なっちゃうんですよ、うん、でそうなった時に負担が出てきてしまう、うん、
そうですよね。
そうで一人で核家族化がすごく進んでるから、うん、誰も助けてっていうことが言えないし、うん、やっぱり自分が選んだ道だしっていうところがあってですね、それを知った次にうわそうだと社会の流れとして今その女性の社会進出っていうのは決して悪くはない、もっともっと、
うん、
でそのやっぱり女性もそうだしあと子供たちもなんですけれども支えていく、社会が支えていく、やっぱり仕組み、あり方っていうのが必要だし、これはきっと女性だけとかではなくてですね、うん、男性もきっとその場面に出てくるはずなので、なんか大人もだし、今回そのね、ヤングケアラーって子供たちにこうやっぱスポット当ててるんですけど、うんはい、介護でやっぱり苦しんでる方々って子供たちだけではないので、
う
ん、
そうですね、
うん、だから全体でやっぱりどう見えるか、大事なこと多分助けてて言える社会かどうかってどこなんだろうなと思います、うん、自己責任っていうね、うん、言葉がねやっぱりね、
そう、
そこがすごい縛ってますよね、
うん、
で迷惑かけちゃいけないっていう日本人独特なのかもしれません、迷惑かけちゃいけないっていうのは、
うん
うん、
自分で抱え込んでしまうっていうか、
そうなんかね、うん、これは自分のことだから自分の家族のことだからっていう、人様に迷惑かけちゃいけませんよって、うん、私も子供に伝わってきたけれどもきっと助け合うんですよね、うん、だから迷惑かけても私はいいと思っててやっぱり語弊があるかな、
うん、
迷惑はかけ合うものかなって、
うん
う
ん、
そうね、うん、って思うお互い様、うんうん、それがきっとこういう子供たちが助けてっていう風に言えるし、そういった今ね家族少ない他の家は何してるんだろうっていうことをね、うん、見えないとか見えないようにしてますよね、
うん、確かに
バレたくない、
うんうんうん、
してほしくないか、
うんうん、
だからそういったものもね、じゃあ何がやっぱり社会が寛容じゃないからなんですよね、そう全部が多分そこに行くのかなと思いますね、
うんうんうん、でまたこの県でもですね、そういったヤングケアラーの、まあ、初の実態調査というのが先日、ねはいね、出ていましたね、
はいうんうん、ですね、
小学6年生、中学2年生、高校2年生対象に行われて、
世話をしている家族がいると回答した割合、小学生と中学生が 3.8%、 で高校生が 3.2%、 相手はいずれも兄弟が最も多かったと。
あれですよ、あの迎えに行ってとかご飯作ってとかっていう、ね、お兄ちゃんお姉ちゃんがさしてるんでしょう ね、 そうね、家族にその家にいないから、うん、自分たちがっていうのですよね。私も次女だったので、うん、5歳上の姉がいる、
お姉さんが、はい、
やっぱり言いますよね。やっぱりあの世話があったから、うん、私がいたから何もできなかったっていうのは、うん、やっぱり親が自営業してたので、うん、はい、でもきっとそれよりも今ひどい状況なんだろうな、これは抱えてる、うん、その時おじさんおばさんがね、周りの地域の方々がいろいろ声かけしてたと思うんですけど、うん、それさえもないんだろうな、うん、きっと。
でこれで言うと最近あのコマーシャルで、あのおじさんが、あのなんていうの、交通の旗持ちの、
ね、
朝の投稿を見守るおじさんが、まあ、気になる子がいるなっていうところから始まって、ちょっと大丈夫って声をかける、なんかコマーシャルなんかもありますよね。
ありますね。私の知ってる方でも、あの交通そういったね、あの自主的に見守りの方がいらっしゃって、なんかあのこれヤングケアラーじゃないんですけれども、やっぱりこう学校に行きたくないってしてた時に、お母さん、やっぱりお母さんがすいませんって聞いた感じなんですけど、お母さんがきついんじゃないのって、なんかね、そういった声、でそうするなんかね、こうこの子供への声かけだったり、親御さんへの声かけから心がほぐれて、子供が笑顔になってきて、やっぱ家のと多分違ったんだろうなっていう、やっぱり声かけ、
大事ですよね。
そう、
なんかそのおせっかいとかって思われてもいいみたいな感じで、
そうなんかね、声かけ事案ってよくね、学校でそ
うあるけど、ね、
あるけど、あるけど、声がかからない、声がかけれない社会ってなんて、あのな悲しいんだろうって思います。私も声かけますもん、いろんなところで、
いいと思う。
あの変なおばちゃんかもしれないんだけど、
いや変なおばちゃんと思われてもいい、
なんかね、そうなんかね、そう不思議じゃなくて、カエルと一緒いるから、
それ嫌だ、
ちょっとカエルと一緒に、いや
話しちゃいましたよ。
そうでもやっぱり声を掛け合うって、それが当たり前になったらね、いいなと思う。ちょっと声を掛け合う社会ってきっとそんな不審者が出てこないんじゃないかなと思います、
だからそこの線引きも難しくて、やっぱりあのダメ、その何このなんていうの
ストップがかかるっていうか、そうそうそう、自分の中でね、そうなんかでもあのよくね、あの困ってる人がいたら声かけしましょうって言ってるので、大人が声かけしなかったりとか、そうでもあとは子どもたち自身が声かけしたりもね、できしちゃってますよね、困ってたから、で、そうなんかね、そうだから勇気を持つことかな、声をかけて否定されない、やっぱり許し合う社会なんでしょう ね、 ここもね、あの本当あの CM もね、涙が出ますよ。
そうですね、私も気づ
けてあげたんだ、寄り添ってあげてる、無理やり入っていくわけじゃなくて、共に歩いてあげてあげてるっていう、こう一緒に共にというか、こう自然とその子の言えるようにそう整えてあげる、
大事です ね、
私たち自身もね、そうありたいなって、ね、思いますね、
さあでは一曲ここで南波さん、次の曲は、
あ、はい、ここはですね、あのパプリカです、あのユネスケンさんね、もともとあの風鈴のね、皆さん聞いたことありますけど、ユネスさんがね作られた、こちらのやっぱ歌、やっぱり本元なんですか、なんていうのかな、あの大元というか、作られた方のですね、本にやっぱりちょっと聞いていただけたらなと、違うものがあると思いますので、はい、はい、どうぞ。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる、夏
快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、今回は2030年まであと半分をテーマにお送りしています。
はい。
さあ、ここからはですね、難波さんもいろんな活動をされていて、はい、うん、この1年というか、今までとこの1年でちょっと変わった反応があったとか、うんうん、活動している中で感じたこととか聞いていこうと思います。
はい、はい。ですね、 SDGs この1年ですね、認知はものすごく広がりましたね。
う
ん、
そうですね。
はい。うん、私が SDGs を啓発し始めた2017年ぐらいか。うん、で、その時は調査結果が 14.8 だったんですよ。うん、全国的にですね。うん。それが今もうほぼもう9割ぐらいになったんじゃないかな、認知が。もうこの、すごい広がってね、認知度調査ね、はい、その新聞社のね、うん、調査結果でもあると思って、86.4 だったかな、確か。うん。でももっともっと進んで
あ、聞いたことが 76.3 か、うんうんうん、この時はですね、あの5000人対象の調査でですね、で聞いたことがない 23.7% なんですけども、これ他のですね調査結果もですねありまして、やっぱ8割前後ですね、うんうん、で宮崎県内の調査をね宮西さんがされてらっしゃったと思うんですけど、それもですね、はい、かなりやっぱ8割ぐらいに行かれてて、うんうん、やっぱりすごい進んでるなと思ってます。あ、まあ理由がね、うん、メディアさんとか、はい、学校とか、うんうん、いろんなね知る機会がねまんべんなく ね、
そうですね、まあ、今聞かない、うんうん、この SDGs のワードを聞かない日ってないぐらい結構いろいろね、うん、出てますもんね。
そうなんですよね。そうだけど、その SDGs のアイコンは知ってる、言葉も知ってるけど内容がわからないと、うんうん、内容理解までまだちょっとできていない。さっきねちょっとあの企業様の取り組みの中でつなげてるだけですっていうことだけ、うん、じゃあなぜそれをしなくちゃいけないのか、どんな風な可能性があるのかっていうとこまで踏み込めてないっていうのが今の現状かなというのもありますし、うん、あとSDGs に対してやっぱり懐疑的なあの思い考えが出てきているのもこれも当然のことだと思うんですよね、うん、それって綺麗事ばっかりながら並べてるよねって、うーんだし、あの SDGs ホイールバッジってあのビジネスね、ありますよね、はい、つけてらっしゃる方々よく見受けられるんですけど、あれに対してですねなんかやっぱりちょっと信頼できないなとかっていう、うん、こともやっぱり見聞きがしますよね、
はい、
うんうん、だから過渡期ではあるとは思うんですよ、うんうん、すごい広がってきてる中でいいよねっていう方のと、いやっていう、
うん、
両方ある感じが、
ね、
それはね、うん、あのあるなと思うし、それって SDGs だよねっていう、それも私ちょっとすごく嫌な人なんですよ、
うん、
それって SDGs だよねって、いやあのよくね見受けられますよね、うん、それちょっと違うよねって、うんうん、思います、うんうんうん、そういった言い方ではないって
、うん、いらっしゃいますね、
うん、そうだからそういうのではなくて、それは一体取り組むことでなぜ問題で、どんな可能、どちらかというと持続可能なために取り組むことだから、
うん
うん、ずっと続くため、あの本当冒頭で話をいつもさせてもらっている通り、続かない未来を続く未来へということで、いろんなアプローチから、攻めているものだし、 SDGs17 目標ありますけど全部根っこがつながっているから、うんうんうん、一つ自分が、例えば興味関心があるところ、関係性があるところを取り組むことによって全部つながっているがゆえに何かの解決につながっていくかもしれない、うん、それがまた次の可能性解決につながってくるかもしれないっていう、うん、そのつなげて考えていくっていうことがすごく大事、想像してからクリエイティブなものを作るためにはやっぱりあの想像することがすごく大事、
うんうん、
そういったことを日々の生活の中の選択肢として持つことがすごく大事なのかなって、うん、思うんですよね、うん、
想像するって本当大事ですよね、うん、
すごい大事、
まあ、人間関係もそうですよね、うん、こう言ったらどう思うのかなとか、うん、そのイマジネーションというか、
そうそうイマジネーションなんですよね、うん、イマジネーションしたものでクリエイトしていくっていう、うん、想像して想像するっていう、これができることでそうしていかないと、変わっていかない、より良い未来へと変化していかないっていう、まあ、変革かな、
うん、なるほど、
うん、なんかそういったなんか過渡期間、過渡期というか、うん、そういったちょうど半分ですのでですね、
うん、そうですね、
うん、
あでは難波さんの今後の活動はどうでしょうかね、うん、
そうですね、これから取り組む中で、うん、カーボンニュートラルって聞いたこと
よく聞くんですよ ね、
ね聞きますよね、
はい、これ延岡市もですね、うんうんうん、昨年延岡市ゼロカーボンシティ宣言というのを表明ね、うん、しておりますね、
はい、このゼロカーボン宣言って、うん、もう各すっごいいろんな自治体が宣言してるんですよ、うん、今、うん、去年12月の末の時点で8倍かなりじゃないですかね、あの人数ベースにしたら、人口ベースにしたらかなりの割合なんですよ、うん、でだけどその延岡市さらにですね、うん、すごいのがなんでこんなみんなこう言わないのかなと思うんですけど、うん、11月1日に、はい、脱炭素先行地域に選ばれたんですよね。これすっごいすごいことなんですよ、これ。
環境省の
はい、そうなんです。11月1日、まあ、4月にもですね、はい、あの年2回発表するのかな、うん、で国、日本、今そのカーボンニュートラルってね分かりにくいかと思うんですけども、人が生きていく中でどうしてもですね CO2 出します、
うんうん、
で、カーボン、まあ、よくは二酸化炭素なんですけど、はい、温室効果ガスって言って、うん、異常気象とかね今気候危機は言われている中で、この温室効果ガスが、あの非常に蔓延しているからこういった状況、はい、地球温暖化になっていくという中で、うん、この CO2 を減らしていきましょうと、うん、温室効果ガスを減らしていきましょうというのが今世界の大きな流れで、そうじゃないと守れない、続かないということでですね、うん、それをだけどその、人間活動を経済活動していく上で、うん、CO2 出さずにっていうのは非常に難しいから、
そうですね、
うん、じゃあ出すものと、あと吸収するもの、出すものと吸収するもの、プラマイゼロにしましょう、う
ん、はい、
だからニュートラルですよね、うん、そういったことをやっていきましょうと、
うん
うんうん、っていうふうなことがカーボンニュートラルなんですけども、まあ脱炭素の中でね、あのカーボンニュートラルの中で、でだこの延岡市の脱炭素先行地域が一体何なのかっていうところまで、はい、そこ説明するものすごく長くはなるんですが、うんうん、今、世界的な流れの中でカーボンニュートラルに取り組もうと全世界が、まあ、同じベクトルの中で向き合っている中で、日本はどうしていくのかっていう国と占められてるんですよね、はい、で、じゃあ日本は2030年を待たずに、カーボン ネガティブって、あの脱炭素ドミノを起こそうとしてるんですよね、はいはい、それを待たずして、うん、でそのためには国内の中で拠点を作りましょうと、たくさん、でこの5年間で100カ所作りましょう、最低でも、
はい、
うん、でそこに国の予算を入れましょうと、そうすることで広がっていくか、脱炭素できるような地域が広がってくるからということでですね、うん、それをですね延岡市が選考されたんですよ。
す
ごいです。そう、うん、そう。だからこれもっとね話せば長くなっちゃうので、うん、また次回ねまたお料理とお話できたらなと思うんです。ですね、
はい、わかりました。
はい、
うんうん、さあではね、あっという間でしたがラストナンバー流れています。この楽曲について。
はい、はい、これですね。すっごい私が好きな方々です。ツバメですね。はい、はい、フィードミドリーズっていう、あの、あれですよね。
これもあの NHK の、ね、
そうです、
子供たちがこう踊ったりしてる、ね、様子を、ね、
うん、そう、これはですね、なんだろう、SDGs の歌を作っていくって時にいろんな人たちから募集があって言葉があって、あ、はいはい、でそれをつなげた歌なんですよ。だから SDGs の願いを込められた歌なので、うん、あのよ皆さんにね、
なんか思いがじゃあ全部詰まった楽曲になってるんですね。
本当にあの心を静かにして聴いてもらいたいなって思いますね。
わかりました。さあ今回はですね2030年まであと半分についてちょっとね、はい、ダダダッと振り返ったり話をしていきましたが、ね、ちょっとナンシーどうでしたか今回の番組。
頑張ったら男子もタクロだ、よろしくね、ゆうこちゃん
ダブルゆうこ。
そうですね。
さあこの、ね、あの話を聞いている皆さん、こうナンシーとは、ね、ちょっとすごい興味が出たと思うのでまあ後日、ね、FM のべおかのホームページなりでご確認いただきたいですね、
は
い、
そうですね。
さあそれでは、うん、今回のね、はい、まとめはナンバーさん、はい、お願いいたします。
はい、今やっぱり気候変動とかあと戦争ですね、言われるんですよ。いくら頑張ったとしても爆弾が1個落ちてれば、
うん、
全てがダメになるって、
うん、
どんなにやっても意味ないじゃないかって言われます。私もそうかなと思う時あります。だけどじゃあ何もしないのかと、人間は考えることができる、協力し合うことができる、じゃあ進むしかないよねって、うん、少しでも近づくしかないよねって、だからその近づくために私たちは今生きてるし、それも自分らしく生きる、生かされていることもあるし、今をやっぱり生きていくためにはみんなが手を取り合って生きていく、あと半分で、
そうですね、
あと半分あと半分一緒に取り組んでいけたらと思います。
はい、ありがとうございました。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。そして
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs。 この番組は旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーンの提供でお送りしました。何かがほら変わるはずさ。